瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課村上俊介さんに災害時の備蓄食の備え方についてお話を伺います。村上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は災害が起こった時に必ず問題になる食事のお話ですね。
はい。例えば大きな地震が発生して何とか自分の命を守ることができたとしても、元の生活に戻るまでには多くの時間がかかることが予想されますよね。
そうですね。電気や水道といったライフラインにも影響があるかもしれませんし、場合によっては自宅が地震で壊れてしまって避難所生活をしなければいけなくなるかもしれません。
その通りです。そのような状況でも生きるために食べることは欠かせませんよね。
そうですね。食べるものがなければ生きていけませんが、各家庭での備蓄あまりされていないと言われていますよね。
はい。災害発生後、救援物資などが届くまでに最低3日かかるとされていますが、愛知県が調査したデータによると、家庭に3日分以上の備蓄がある世帯は約4割だけと言われています。
4割だけですか。本当に少ないんですね。でも市では食料備蓄していますよね。それでも安心はできないんでしょうか。
はい。確かに市で食料は備蓄していますが、これは災害時に自宅が壊れてしまった方など、どうしても食料が手元にない方のために準備をしているものです。ですから3日分以上の食料を備蓄されていないとされる残りの6割の方をカバーできるほどの備蓄量ではないんです。
なるほど。それは知りませんでした。ということはやはり各自で準備をする必要があるということですね。
はい。また市が用意している備蓄食というのは災害直後に命をつなぐことを最優先するためのものです。
これは簡単に言うとお腹が膨れることを優先しているということでしょうか。
はい。過去の災害を振り返っても行政が蓄えている備蓄食はお米やクラッカー、乾パンといったものが主流で、それゆえ災害後に課題として取り上げられています。
今挙げられたものというのはあれですよね、すべて炭水化物ばかりですよね。
鋭いですね。その通りです。栄養のバランスがどうしても偏ってしまうのです。
つまり家庭で備蓄するものは栄養のバランスに注目するとより良いということですね。
はい。実際に災害が発生すると数日後に外部からの支援が届き出すと言われています。しかし支援される食料もまた炭水化物が多いというのが現状です。ちなみに家庭で炭水化物は備蓄しなくてもいいということではないので、誤解のないようお願いいたします。
わかりました。炭水化物が多いということはあれですよ、タンパク質とか脂質、これらが足りないんじゃないですか。
そうですね。災害時には魚や肉といった食材が手に入りづらくなるので、タンパク質などが不足します。そのような食材は缶詰やソーセージを備蓄したり、冷蔵庫の中の在庫を上手に活用しましょう。
なるほど。確かに最近は缶詰ブームですし、これは備蓄しやすくていいですよね。他にも必要な備蓄はありますか。
はい。栄養素の面を考えるとまだまだ不足しています。野菜に多く含まれるビタミン、ミネラル、食物繊維は特に不足しがちで、健康状態の悪化にも直結します。
でも野菜は長期保存するのが難しいですよね。
そうですね。ただ生野菜でなくてもいいんです。野菜ジュースやサプリメントを用意したり、食物繊維であれば麦や雑穀を備蓄しておくのも手ですね。
普段からサプリメントや雑穀を取っているという方は、例えばね、少し多めに買って備蓄品の中に備えておくとこれ良さそうですね。
はい。家庭で備蓄する食料は1週間分用意するというのが一つの目安です。大災害の場合、ライフラインの復旧まで1週間以上かかるケースがほとんどで、災害前と同じように物資が届くようになるまで数ヶ月から数年かかることもありますから、 家庭での備蓄では足りない場合もあります。
そういう場合には避難所で炊き出しの支援を受けたりして乗り切るわけですね。
はい、災害が起きてから時間が経てば食材の種類や食べられる料理が増えます。食べられるものが選べるのであれば栄養に偏りがないようにバランスの良い食事を心がけましょう。
わかりました。その他にも災害時の食べ物のことで注意しなければいけないことはありますか？
先ほど災害時に届く支援は炭水化物が多いというお話をしましたが、この問題以外にも気をつけなければいけません。
はい、どんなことでしょうか？
発災直後という時期にも関係するのですが、災害直後は下水道が使えなくなってしまっている場合が考えられます。災害時に手元にあるインスタントラーメンを食べるとき、最後にスープが残りますがどうしますか？
下水道が使えないということはスープを捨てることができないってことですよね。では仕方がないのでスープも飲み干してしまいます。
スープを飲み干すと塩分の摂取量が増えてしまい、腎臓に負荷をかけてしまうなど、場合によっては病気になってしまうことも考えられます。対策としてはスープの粉末やお湯を減らす、新聞紙やキッチンペーパーを使って吸い取る、凝固剤や片栗粉を使って固めて処分するなどがあります。また下水道が使えないということは、一般的な水洗トイレは使えず災害時用の応急トイレを使用することになります。
災害現場ではトイレに行かなくても済むように水分の摂取を控えてしまう方が多いと聞いたことがあります。
そうですね、水分の摂取を控えた結果、夏であれば脱水症状になったり、冬であれば低体温症の原因になるケースもあります。
わー、怖いですね。生活環境によって行動が変わってしまうんですね。
その通りです。また被災すると摂取カロリーが不足するかと思いきや、食べる料理によってはカロリーの過剰摂取になることもあるようです。
うわ、これもまた病気と関わってきますね。
はい、肥満につながる場合もありますし、糖尿病など普段から食事管理が必要な方は注意をしなければいけません。
今日は備蓄食の備え方のお話ですが、踏み込んで考えてみると食べ物は難しいですね。災害の直後は家庭の備蓄の中でバランスの取れた食事ができるようにすること、そして災害から時間が経っても手に入ったものを食べるということではなく、できるだけ栄養バランスを考えて食べるようにしなければ健康を害してしまう恐れがあるということですね。
はい、災害時は普段とは違うストレスがかかってくるので、栄養バランスの悪い食事がさらに悪影響をもたらします。ただ災害時の食事はうまく活用できればストレス軽減にもつながります。
確かに美味しいものが食べられればストレスも吹き飛びますよね。
はい、普段食べ慣れている食材で普段と同じ味の食事を取れることが災害時には安心感につながります。
そのためには普段食べないような缶詰を備蓄するということではなく、普段から備蓄食を使用するように心がけて食べ慣れておいた方がいいということですね。
はい、その通りです。おいしいことはもちろんですが、温かい食べ物が食べられることも大事です。発災直後は調理が不要で冷めたままでも食べられるものが多い傾向にあります。
備蓄食の代表格、乾パン、これがそのような部類に当てはまりますかね。
はい、しかしカセットコンロのような熱源と燃料を家庭で備えておけば、発災直後から温かい食べ物を取ることができますので、合わせて備えておくと心強いです。
なるほど、食べ物だけでなく調理器具の備蓄もしておかなければいけないということですね。皆さんもこの機会にぜひ見直してみてはいかがでしょう。今日は瀬戸市役所危機管理課村上さんに災害時の備蓄食の備え方についてお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。